今朝のメッセージの題は神の御顔を見たです。本日の聖書の箇所は旧約聖書創世記、旧約聖書の創世記32章からです。32章22節から30節まで。お配りしている緑色のシートの裏面にも書かれています。創世記32章22節から30節まで、シートにも書かれています。それではお読みします。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤボクの渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明け前まで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた。するとその人は言った。私を去らせよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をベヌエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。
皆さんおはようございます。先週はフランスからボーイスカウトの、またガールスカウトの方々が8名来られました。私たち尾上聖愛教会と一緒に礼拝を捧げることができました。思いがけない来客を前に、その出会いをお互い喜んで楽しんだと思います。そんな皆さんをよく観察していますと、その歓迎の仕方も人それぞれ。ある人はたとえ言葉が通じなかったとしても、思いさえあれば何とか通じるものだと、播州弁丸出しで真っ向から勝負する方。また話しかけるのは苦手だけれども、しかし海外から来られた皆さんを心から歓迎していますよと、そのような歓迎の眼差しを持って見つめておられた方もたくさん見ることができました。今朝先ほどお読みいただいたこの箇所、ここに出てくるヤコブも、彼もまた思いがけず、それこそ稀に見る経験、その仕方で神に出会うことができました。22節にはヤコブは夜のうちに起きて、家族を連れてヤボクの渡しと呼ばれている川を渡り、彼自身はと言いますと一人だけそこに残ったと。すると思いがけずある人がやってきて、ヤコブと夜明けまで取っ組み合いをすることになった。またそこでなされた会話がまた奇妙であります。その人は言った。私を去らせよ、夜が明けるから。ところがヤコブにしてみれば、いやいや、そちらの方こそいきなりやってきて一体何者だ、そういうところですから。しかし注意深く聖書を読んでみますと、驚くことに手を握って離さなかったのはヤコブの方であったというのです。私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければ。このようなヤコブの経験は確かに特別かもしれませんけれども、私はあなたを去らせません、 私を祝福してくださらなければ。このような彼の悲痛な叫びは、私たちも同様に知っている叫びであるのかもしれません。私はあなたを去らせません。しかし、たとえあなたを去らせませんと、すがりつくように激しく呼びかけたとしても、その呼びかけているお方についてまるで知らないのであれば、その信頼は一体どこに置いているのでしょうか。あなたの名を教えてください。あなたはどのようなお方ですか。このような問いは非常に大事なことであると思います。聖書を開きますと、そこに登場する人たちの名前、この名前というのは単に人と人とを区別するだけのものではなく、その人自身の性質や、またその人の生き方そのものと密接に関連している、そのようなことがよく見られます。このヤコブと名付けられた彼の名前、これはね、かかとをつかむもの、または押しのけるものという意味があります。少々荒々しい印象を受ける、そのような意味です。しかし、彼の生き方をたどってみると、確かに押しのけるもの、まさにヤコブという名がそのまま表されたような、そのような出来事が聖書に記録されています。例えば、創世記25章。ある日のこと、ヤコブは鍋で煮物を煮ていた。そこに漁をするために野に出ていた兄のエサウが腹を空かせてヘトヘトになって帰ってきた。兄エサウは出来たての料理を見るなり、どうかそれを俺に食べさせてくれないか。するとヤコブはすかさず、では長男に与えられる権利を私に譲りなさいと、まんまと誓いまで立てさせてしまいます。また別の日には、今度はなんとヤコブは先ほどの兄エサオになりすまし、父親を上手に騙して祝福を自分のものにしてしまうという出来事が起こります。彼の名がヤコブというのもこのためか、二度までも私を押しのけてしまって、兄エサオの嘆きの言葉です。しかしやがてこの一件が引き金となって、ヤコブは兄エサオから激しく恨みを買うことになってしまいます。身の危険、命の危うさを感じて、もうこれ以上家にさえいることができなくなってしまいました。自らが招いたことだとはいえ、親を残し、結果的にヤコブは叔父にあたるラバンのところに20年もの長い間身を寄せることになります。実はこの間にヤコブは結婚しています。二人の妻と二人のそばめ、また男の子だけで11人もの子供たちや、また非常に多くの富も得ました。しかしそのようなヤコブと叔父ラバンとの関係にもまた衝突が生じ始めます。そんなある日のこと、神である主はヤコブにこのようにおっしゃった。あなたが生まれたあなたの先祖の家に帰りなさい。私はあなたと共にいる。あなたが生まれたあなたの父の家に帰れ。その時も私が共にいるから。とはいえ、まさか、じゃあ久々に帰るとするかと、何事もなかったのようにすっと家に帰れるはずがない。腹渡が煮えくり返るほど 自分のことを恨んでいる兄が自分を迎えてくれるなど到底考えられるはずもありません。彼の心の中はというと、恐れと不安でいっぱいであったと聖書に記録されています。ヤコブは神に祈りました。そして考え抜いた末、自分の持ち物とそして家族を二つに分けて、兄エサオの怒りを何とかなだめようと彼への贈り物を用意しました。そしてヤコブ自身はどこに身を置いたかと言いますと、一番後ろからついていくことにした。皆さん、これがどのような意味かお分かりでしょうか。つまり、危なくなったらいつでもとんずらすることができるのです。考えつくことはすべてやり尽くしました。ところがヤコブのうちから恐れと不安がなくなるようなことは決してなかったと。今まで欲しいものがあれば人を押しのけてでも手に入れてきたヤコブでした。しかし自分の心の中の平安はどうしても得ることができずに苦しんだのです。ヤコブという名のその彼の生き方、それは神不在の生き方であったと思います。もちろんヤコブは神の存在を知っていました。しかし彼の人生は自分自身が治めているのだと、自分自身が主人であるのだと思っていた。ですから神不在なのであります。でも神はヤコブをそのままにほっとかれなかった。24節を見ますと、ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘したとあります。思いもよらぬ神の訪問にヤコブは食らいつきます。しかし彼のその姿はと言いますと、悲しいことに今まで散々自分自身を苦しめてきた生き方そのものであった。人を押しのけてでもそれを我がものとしようとするヤコブという姿でしかなかったのです。このヤコブという人、彼にとって神とはどのような方であったのでしょうか。改めて言いますが、これはヤコブの物語です。しかし私たち一人一人の物語としてもこの物語を見ることができると思います。皆さんにとって神とはどのようなお方でしょうか。そのような神への近づき方しか知らないヤコブに対して神は桃のつがいを打たれます。それこそ少し突飛な言い方に聞こえるかもしれませんが、桃のつがいとともにそのヤコブという名前と名前をも神は全存在をかけて打ってくださったの、そのように思います。神である主は私たちにご自身の近さを経験させてくださることによって慰めてくださいます。神は沈黙し続けることなく、隠れたままでおられることをせず、ご自身が共におられることを教えてくださいます。神はヤコブとの格闘に見られるように、神の言葉を通してあるがままのご自身を表してくださることによって、沈黙したままでなく隠されたままの存在ではなくなるのです。神である主は私たちすべての神であられることによって 私たちを慰めてくださいます。神としての全存在をもって慰めてくださる、そのようなお方です。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。神である主は彼にイスラエルという新しい名前をお与えになりました。その意味するところは、神は戦うです。神は戦ってくださる。人を押しのけ、しかし一方では自分自身で自分自身の人生を何とか収めようと、長い間もがき苦しんできた彼の人生に、神の方から近づいてきてくださった。29節を見ますと、ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、神は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福したと、そう書かれてあります。どうかあなたの名を教えてください。もちろんヤコブはただ単にこの人の名前が知りたかったわけではないと思います。そうではなくて、あなたはどのようなお方ですか、そう尋ねている。あなたはどのようなお方ですか。ところが、一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと、ヤコブの質問にはお答えにならずに、ただ黙ってヤコブをその場で祝福されました。ヤコブは神の御顔をはっきりと見たのです。その苦しみの中においても、一体なぜあなたは私の名を尋ねるのか、つまりあなたと私はこれが初対面じゃないでしょ、あなたは私を知っている、私はあなたを祝福する神である、私は今までもずっとあなたと共にいて、いつもあなたを祝福し続けてきただろうと、あなたは知っているはずだ、私がどのようなものであるのかを。主はきっとそのように言わんとしておられたのではないかと思います。マタイの福音書11章28節から30節にはこのように書かれてあります。アウトラインにも載せてありますので、この御言葉をご一緒に皆さんと読んでいきたいと思います。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。これは主イエス・キリストの祈りの言葉です。ここには、私のところに来てあなたの重荷を下ろしなさいとは言われていないのです。私たちにはそれぞれ背負って行かなければならない重荷があるのではないかと思います。しかし、それに対して、ただ私の首輝を負いなさいとイエス様はおっしゃっています。この首輝というのは、牛たちが並んで畑を耕すために首にはめる農機具のことです。首輝。それはつまり、使えるものの姿を表しています。使えるもの、使えるものがいるならば、その主人がいます。ここで何よりも大切なこと、それは、あなた方の主人は、 神である主なのだとイエス様は教えておられるのです。あなたの主人は誰か？それは神である主なのだ。たとえ重荷を負うのはあなた方であったとしても、その荷の所有者が神である主となるとき、不思議とあなたのその荷は軽くなるのだ。やがて夜が明け、ヤコブが目を上げると、そこには兄エサウが400人を連れてやってきていました。しかしそこには、かつて家族や持ち物の後ろに身を隠していたヤコブの姿はなく、今や彼は先頭に立ち、びっこを引き、何度も何度もひざまずきながら兄エサウのもとへ向かう、そのようなヤコブの姿があります。それは、見方によってはとても弱々しい姿であります。しかし、果たして本当に弱々しいのでしょうか？むしろこういう人こそ、本当に強い人ではないかと思います。なぜなら、自分の全存在を神にかけているからです。そしてこういう人こそ、神の御顔を見続けて歩んでいる人の姿ではないかと私は思います。私の弱い時にこそ、私は強いからですと、パウロが告白したその告白。一体なぜあなたは私の名を尋ねるのか？あなたと私は、これが初対面ではないのだ。あなたは私を知っている。今朝ここに集っておられる皆さんの心に、たとえ疑いの心があったとしても、神はあなたの主であるのです。このお方が全存在をかけて私たちを祝福してくださるから、だから私たちは今日もこのお方にかけて生きていくことができるのです。一体なぜあなたは私の名を尋ねるのか？私たちは確かにこの方と出会ったことがあります。しばらくの間、御言葉に応答して、祈りの時を持っていきましょう。愛する天のお父様、今日も私たちはあなたに覚えられています。一人一人があなたの心に止められて、私たちを愛し、私たちの存在を尊いと言ってくださるお方であることを感謝します。ヤコブが人を押しのけてまで自分の欲しいものを手にしてきた。しかし一方では彼はその生き方によって苦しみ、なんとかそこを抜け出したいと願っていたかもしれません。自分が主人であることに疲れた。そのような苦しみの中に、あなたは、あなたご自身から近づいてきてくださって、 あなたがどのようなお方であるのか、また今までもあなたが神であり、私たちの人生を祝福してくださっていたお方であることを、ヤコブの物語を通して今朝もう一度私たちに教えてくださったことを感謝します。私の主人は誰のか、誰なのか、それは間違いなくあなたです。彼の人生をあなたが買い取ってくださって、新しい名を与えてくださった、神と共に歩む、そのようなものとしてくださった。今朝私たちも同じです。あなたは私たちを捨て置かずに、今日あなたの子供としてくださっていること、ここに集うお一人お一人が、全員が神の国に招かれていることを覚えます。あなたという方は私たちの知らないようなお方ではなく、たとえ苦しみ、また疑いを持つような中にあっても、あなたは私たちに語ってくださいます。あなたは私を知っていると。主よ、どうぞそのような時にこそあなたを思い出させてください。あなたのその憐れみ深さ、恵み深さ、今日もあなたご自身の中に私たちの生き生きとした姿を見出すことができますことを感謝します。今日も生きる神と共に力強く神にかけて生きていくことができますことを、私たちを支え励まし導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではご一緒にこの神を褒めたたえていきましょう。新聖歌の252番、安けさは川のごとく、この曲をもって主を褒めたたえていきましょう。お立ちください。
神共に、まあ 優しい御神と